76.5. Stay tuned to Hits FM 76.5.
市役所からこんにちは。続いてのゲストは都市整備課の小瀬道春さんです。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
小瀬さんには木造住宅の無料耐震診断についてお話を伺っていきたいと思いますので、お願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、さて、無料耐震診断ということですが、高山といいますとあまり大きな地震というのが過去にないですよね。はい、はい、それでもそういった対策ってやっぱり必要になってきますか。
はい、そうですね、日本はいつどこで地震が起きても起きるかわからないという地震大国というふうに言われております。
はい、
ただ高山では今までおっしゃったように大きな地震が少なかったために地震に対する意識が非常に低いというふうに考えられます。
うん、
ですけども高山市の足元にはいくつもの断層帯、はい、というものがありまして、
はい、
高山おっぱら断層帯ですとか、うん、アデラ断層帯、あと後津川断層帯という断層帯がございまして、うん、それらがもしそれらの原因で地震が発生した場合、高山市でも大きな被害が出るというふうに想定されています。
はい、
またテレビなんかでも、ご承知かもしれませんけれども、南海トラフ大地震というものがもし起きた場合、震源は高山からもだいぶ離れておりますけれども、高山市内でも強いところで震度6弱という大きな揺れが想定されております。
気になりますね。
はい、その中でもとりわけ昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅というのは大きな被害が出るというふうに想定されております。
あ、そうなんですか。どうしてその昭和56年5月31日以前に建築された建築物というのは被害が大きくなってしまうんですか。
はい、建物の基準などを定めた建築基準法という法律が昭和25年にできております。
はい、
それ以来少しずつ改正されながら現在に至っているわけなんですけども、昭和56年の6月1日に改正されまして、
はい、
その際にですね、耐震に関する基準が大きく見直しをされました。一概には言えませんが、分かりやすく説明させていただきますと、
はい、
それまでは震度5強程度の揺れでも倒壊しないというような基準であったものが、震度6強から7程度の揺れでも倒壊しないような基準に見直しがされました。具体的にはですね、改正後では壁や筋交いなどがなどを多く配置しなさいということになったりですとか、はい、壁をバランスよく配置しなさいというような基準ができました。
はい、
そのために、昭和56年5月31日以前の建物は古い耐震基準で建てられた建物ということで、
はい、
大きい被害が出るというふうに言われております。
ああ、そうですか。そうしますと、その高山市では地震対策に対してはどのような取り組みをしていらっしゃるんですか。
はい、耐震診断ですとか耐震補強工事に対する、助成制度を実施しております。
はい、
特に木造の住宅に対しましては無料で耐震診断を実施させていただいております。
はい、
また啓発活動も、いろいろさせていただいておりまして、建築関係団体のご協力を得ながら一軒一軒お宅を回って、耐震関係の助成がありますよというようなPR、ローラー作戦というんですけど、
はい、
そういうことをやらせていただいたりとか、
はい、
地震に関する出前講座を実施させていただいたりですとか、広報高山の広報誌ですとか、
はい、
こういったヒッツ FM さんで、宣伝もさせていただいております。ちなみにですね、木造住宅の無料耐震診断は、
はい、
平成20年度から無料で実施しているわけなんですが、
は
い、昨年度までで600人を超える人が診断を受けています。
はい、
7年で600人ということで、まずまずの数なんですけども、今後もですね、多くの方にご利用いただきたいというふうに考えております。
そうですね、大切なところですもんね。でもその木造住宅無料耐震診断というのはどんな方が受けられるんですか。
はい、先ほども少しご説明しました、その昭和56年5月31日以前に建てられた建物というのは古い耐震基準ですので、
はい、
この古い耐震基準で建てられた木造住宅の所有者様が対象になります。
はい、
少し余談になるんですけども、20年前に起きました阪神淡路大震災という大きい地震があったかと思うんですけども、はい、そこではですね、建物の倒壊で 潰されたりですとか、倒壊により逃げ遅れて火災に巻き込まれたりとか、それで怪我をされたりとかということで、地震で亡くなった方のですね 95% が建物の倒壊ですとか家具の転倒が原因で亡くなったというデータがあります。
そうですか。で
さらにその多くがですね、昭和56年5月31日以前に建築された建物であったということですので、古い基準で建てられたこの昭和56年5月31日以前の建物を対象としております。
ああそうなんですね。そうしますとちょっとこれは必ずやっていただきたいなと思いますが、耐震診断とは具体的にではどんなことをされるんですかね。またどんなことをしていただけるんでしょうか。
はい、岐阜県の認定を受けた岐阜県木造住宅耐震相談士という方が調査に伺います。はい、この方々は、確認することとしまして、はい、ご自宅の間取りですとか、
はい、
どういった仕上げで作られているですとか、うん、あと劣化がないか、そういったことを見て回るんですけども、一応すべての部屋を見させていただいて、例えば床下とか天井裏ですとか、はい、屋根裏なんかも見れるところは見させていただいております。はい、あと外回りなんかも見させていただいております。うん、だいたい1人か2人で、訪問されまして、半日程度時間はかかります。
はい、
で、まあ、どんなことということなんですけども、はい、診断をしていただくと診断結果というものを受け取っていただけます。
はい、
この診断結果というのは数値で表されるわけなんですけども、1.0 というのが、はい、まあ、ほぼ倒壊しないだろうと言われている、基準なんですけども、はい、この数値で表されますので、はい、これより低いと基準より低いという形になります。また診断士の方からはですね、ご自宅のどの部分が地震に対して弱いとかですね、どんな補強工事をすれば良いかというようなアドバイスもしてもらいます。
ああそうなんですね。その無料の耐震診断をしていただけると、家の細かなところをしっかりと診断していただけるということなんですが、そうしますとその耐震診断をすると耐震補強工事というのは必ずやらなければいけなくなってきますか。
診断されますと、はい、今ほどの診断結果と合わせまして、補強計画というのを作っていただきます。
はい、
これは仮に補強した場合はこんな感じですよというものなんですけども、はい、あと合わせてその仮の補強工事をした場合の概算の補強工事費も出していただけます。はい、ですのでそれらを考慮して、はい、補強するかどうかをご家族でご相談いただければと思います。ちなみにですね、補強工事に対しましては先ほどの基準であります 1.0 まで上げていただく補強工事を実施していただいた場合は最大で180万円の助成があります。また1.0 まではいかないまでも7割程度の 0.7 程度まで補強していただいた場合は120万円という助成制度もございます。
そうですか。
耐震補強工事にかかる費用というのは結構高額になることもございますので、例えば高齢者の住宅改造という補助金とかもあると思うんですけども、うん、そういった他の補助金と併用もできますので、またそういったこともご相談いただければなというふうに思います。うん、また補助の対象にはならないんですけども、その、耐震診断士の方からアドバイスを受けてですね、建物の弱い部分がここにありますよということがあった場合、例えばその部分だけをご自分でちょっと補強するとかですね、そういったことも地震に対する備えとしてはいいことかなというふうに思っております。
はい、わかりました。木造住宅無料耐震診断、いろんなメリットを教えていただきましたけれども、その申請に関してはどんなことが必要になってきますかね。またいつから受付されていらっしゃるものですか。
はい、申請には印鑑とですね、建物の建築年や所有者が分かるものということで、例えば市の税務課の方からですね、はい、固定資産税納税通知書というのが送られてくるかと思うんですけども、
はいはいはい、
そういったものをご持参いただきたいと思います。
はいはい、
で募集はですね、年4回に分けて募集をしているわけなんですが、最初はですね、今年度については来週の水曜日、はい、4月の15日から募集を開始します。
はい、
1期目は、この4月の15日から5月の末まで、
はい、
2回目は6月の頭から7月の末まで、うん、3回目は8月の頭から9月の末まで、4回目は10月の頭から11月の末までということで、募集を しております。都市整備課の窓口もしくは各所の基盤産業課の窓口で申請ができますのでよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。この時間は木造住宅の無料耐震診断について都市整備課の小瀬道治さんにお話を伺いました。小瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。